さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。よろしくお願いします。はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、
というわけで、本日のテーマは
初めてのギャルゲーセブンデイズあなたと過ごす7日間です。
はい、
いや私ついにギャルゲー手出しましたここ最近ね、私ゲームにだいぶハマっておりまして、もう現にね、この放送内でもいくつかゲーム取り上げてると思うんですけども、
うん、
手出してないジャンルがあったんですわ。それがギャルゲーです。
そんなダメって言うやつなのかな
でギャルゲーやってないなと思ってさ、
うん、
でそんなけどもギャルゲーでおすすめとかで上がってる作品とかないかなとかちょっと調べてたんよ。
うんうんうん、
その中で評判が良かったやつ、
うん、
の中で上がってきたのがこの今回取り上げる作品セブンデイズあなたと過ごす7日間っていう作品です。
うんうんうん、ギャルゲーの定義がちょっとよく分かってないんだけど、
俺もよう分かってない言ったらなんだろうね、多分すごく分かりやすく言うと多分ハーレム的なことなんかな。
ああ。だから女の子がいっぱい出てきて主人公男の子で、
ま
あ、
なんかその子との恋愛をするみたいな。
うんうん、恋愛もするんだ一応。
そうよ。
あ、そうなんだ。
恋愛しないと。
そうなんだ。
そうよ。そうしないと。
そっか。
でその中でも星5つ。
うん。
で評判もすごく良かった。っていうところがあったんで、あ、なるほど、じゃあ気になってみ、これがなんか俺の中でちょっと気になるなと思ってちょっと手出しました。うん、簡単に作品の紹介させていただきます。こちらですね、2017年、4年前くらいですかねに、リリースされた作品でして、セブンデイズあなたと過ごす7日間です。こちらですね、あらすじなんですけども、夏休みに主人公の周一くんっていう子がいるんです。その子が友達から呪いのブルーレイを渡されるんよ。
ほうほうほう。
でそれを家に持ち帰るんよ、
うん、
そしたらそれを要はディスクを入れて再生してみると貞子みたいなんか出てくるんよ
やっぱり現代版リングみたいな感じだね
貞子出てきたってなって
、うん、
やっべってなるね。
うん、
でそしたらそこに霊感の強い幼馴染の子がやってきて助けてくれるんよ。
うん、ああそうなんだ。
でそこ間一髪難を逃れたんだけど、
うんうん、
でそしたらその怨霊どうなったかっていうと、
うん、
その怨霊の怨念が取り除かれて、
う
ん、黒髪の美少女が出てくる
、はあ、
その子もむちゃくちゃ礼儀正しくてすっごくいい子
うん、うん、
えってなるよ
もうなるわな。
まあそっから何やかんや喋ってて分かったんやけど、その子なんと自分の中にあと6人いますと。
どういうこと？
自分の中には6人の女の子たちがいるんですと。
ほう
同じこと言ってる自分の中に6人他にも いてて、その子たちの人生、それぞれの人生を終わらせてほしいって頼まれるん。
ほう。
言ったら怨霊だから。
ああ、だから成仏したい的なってことか。
そう、そういうこと。
うんうん、
で、この世界の法則として、その現世にとどまることができるのが49日、四十九日ですわな、
うんうん、
を言ったらその怨霊の子とあとそのこの中にいる6人、合わせて7人ね、四十九日を 7人で過ごします、
うん、
まあ、肉体は1つしかないからさ、その、うん、怨霊だった子の肉体は1つしかないから1人につき7日、
うん
で、それぞれの女の子たちを送り出す物語が始まるというわけです。
ああ、だから その中にっていうのは、まあだから多重人格みたいな状態ってことね。
言ったら分かりやすく言うとそんな感じ。
うんうんうん。なるほどな。
だから1人7日間、1週間過ごして、終わったらその子を成仏して、で、次また別の子に入ってもらって、で、うんうん、1週間過ごしてもらって、で、成仏してもらって、っていうような感じ。
うん、うんうん、なるほどね。うんうん。
で、その子たちがどう成仏したいかっていうのを主人公が叶えてあげるっていうこと、
うんうん、
といった感じのストーリーなわけです。
うんうんうん、ちょっと面白いね、変わってるね。
おー、なるほどね、なるほどね。っていうわけで、うん、まあタイトルにある通り、セブンデイズ、あなたと過ごす7日間っていうわけです
から。ああ、なるほど。そこにつながるのか。
そういうことです。っていう感じです。まあちょっとね、全員一人一人ちょっと紹介したらしょうがないんで、まあ一人目についてちょっと詳しく喋っていきたいなと思うんですが、一人目の、まず、さくらっていう女の子がいるんです。この子は生前、お姉ちゃんとして、男とたちを引っ張ってたような子なのよ。だから、この7人の中でもすごくしっかりしてて、みんなのことを常に考えているような、すごく献身的な女の子なんよ。
うんうんうん、
で、その子からいざ始めますとなった時に、言うても、その子にとっては7日間しかないわけ。
うんうん、
主人公はすごく焦んのよね。その7日間で彼女のために何ができるやろうと。うん、で、考えながら、まあ7日間を過ごすことになるんだけど、ある夜、物音がするんよ。それで起きるんよ、うん、主人公は。何やろうと思ってリビングの方に行くと冷蔵庫の光が見えるんよ、
うんうん、
そしたらそこに冷蔵庫にあるものをむしゃむしゃ食べてるさくらがおるんよ、
うんうんうん、
どうしたのって聞くとずっとお腹減ってたと、
うん、
それまですごく言うたら自分、体を持ってから主人公と一緒に食事とかずっと食べてたんだけど人並みにね
うんうん、
食べてたんだけどそれでももっともっと腹減ってるっていう状態だったらしい。なんでかというとその彼女自身さくら自身は貧乏な家族で生まれてて弟たちもいるようなもう大家族の長女だったよ、
うんうん、
でしかもっていうこともあってまあそれほど食べれはせんよっていうのもあるしもともと彼女がすごく食いしん坊だったよ、
うんうん、
食いしん坊だったにもかかわらず女はそんなに食べないって決めつけられてたんよ、
うんうん、
それでずっと我慢してたんよね生前、
うんうんうん、
それがちょっと歯止めが効かなくなっちゃって抑えられなくなっちゃったんよ、
うんうんうん、
っていうことがあってむしゃむしゃ食べてたっていうわけなんです、
うんうん、
でここで急になんですけどもプレイヤーに選択が迫られます。
ほう、
彼女どうしますっていう選択が出るんよ。
ほう、
これを間違って謝ってしまうと、主人公は食べられてバッドエンドです。
怖急になんか怖いんだけど。
一応皆さん、これゲームです。選択迫られます。それを選択間違えてしまうとバッドエンドになっちゃいます。お気をつけください。
うん、
それを無事乗り越えると、あ、そういうことだったのね。っていうのが分かって、主人公の周一は、じゃあ、さくらの食べたいものでお腹を満たそうと決めます。
うんうん、
それでお腹いっぱいにするっていう、一週間でどうやろうっていうふうに気持ち切り替えります。
うんうんうん、
で、その中で最終日、周一はさくらに何食べたいって聞くんよ。そしたら彼女は、最後の晩餐に、最後の晩餐だから夕飯ですわな。
うん、
に、その週一の家で初めて食べたハムエッグのモーニングセットが食べたいって言うね。
うんうんうん。
泣けるよね。言うたら最後の晩餐何食べるっていう話になった時に結局お母さんのお味噌汁が食べたいみたいなと一緒よ。
うんうん。
っていうことと同じこのハムエッグのモーニングセットっていう。うん、あもう素敵やなっていう風になるよね。これが話をすごくざっくばらんに話してるからあれだけどすごくねこれがねもう泣けるんよこれ言われた瞬間、うん、っていうことがあってそれをちゃんと食べて彼女は未練もなく7日間を充実に過ごして桜はこの世を去ることができる、
うんうん、
っていう感じでその残りの6人とで7日間を過ごして女の子たちの知ったいことを願い事を叶えるっていう日々を送るっていう感じなんです、
うんうん、
でちょっと俺的にこの作ったストーリーを考えた人にちょっとすごくもう拍手やなっていう風に思ったのが、うん、そんな感じでなんて言うんだろうなキャラクターの造形がいいなっていう風に思ったんだけどこの後に出てくる子たち、
うん、
まあ、琴葉っていう女の子に関してはその一人親のお父さんがいてて自分のことを忘れるんじゃないかっていう風に恐怖を抱いたりするような子がいたり、
うんうん、
マリっていう女の子は母親に虐待されてた過去から、その主人公の周一のお母さんに、を苦手っていう風に思っちゃうような子がいたり、
うんうん、
あと雫っていう子は目の前で母親から殺された悩みを持って、 その犯人に復讐を遂げたいっていうような悩みを抱えたりするんよ、
うんうん、
要はそういった彼女たちの生前の悩みだったことを7日間でなんとか報わせる、
うんうんうん、
7日間で果たそうっていう風なことなんだけど、言ったら彼女たちの悩みっていうものがキャラクターを描くっていう作りになってるよね。
どういうこと？
言ったら彼女たちが悩んでいることがその子を表している、
うんうんうんうん、
でそれがキャラクターになっている。
昔のその生前の時の体験だったりっていうのがそのまんま悩みになっていてっていうこと？
うん、でそれが彼女たち自身のキャラクターになっている。
キャラクターどういうこと？個性ってこと？
そう、個性、
うんうんうんうん、
にもなってるっていうことは、あ、すごく、うん、なんかいい作りしてるなと思ってて、
うんうんうん、
でかつ他の子たちと の差別化を図るっていう、
うんうん、
誰一人として同じ 人はいないっていう描き方になって。
あ、そっかそっか、ごめんごめん、あのだから見た目は全員同じなんだ。違う、
ね、見た目はあの同じ体使ってるか、いや見た目は違うね。
あ、そうなんだ。
、うん、見た目は違う。
うん、
一つの体ではあるけど、一つの体で、あの、変わったら、あの、外見も変わる。
あ、そうなんだ。
一応外見も変わる。そこは変わる、うん。変わるようにできてるらしい。
うんうん、
だ、あの、キャラクターの作り方っていうところで言うと、うん、あ、こういうふうにキャラクターって作ればいいんかっていうのは、すごくちょっと勉強になったなっていう。
うんうんうん、
いや、キャラクターってどういうふうに、描けば、描けばいいと。っていうか
制作者目線の話、それは。
そうそうそうそう。
うん、
っていうところを考えた時に、あ、その人が持ってるアイデンティティとか悩んでることとか、うん、っていうのを、うん、個性にすれば、
うんうんうん、
自然とキャラは引き立つし、それを解決していく、
うんうん、
いけばそれがストーリーになるなっていうふうに思ったんだよね。
うんうんうん、
描き方としてよく、うん。
うん、ごめん、あのキャラクター造形だったり、あとはそのストーリー仕立てをするときに、うん、まあ、割とそのなんだ、王道でこれをやれよって言われてることでもあるよね。そのだから、うん、なんか物語作るときに描きたいそのことがあるとするじゃん、
うん、
で大抵はその主人公にその何それを解決する役割を、まあ、させますと、うん、なんだけど、その最初から解決できちゃうとさ、あの物語として成立しなくなっちゃうから、うんね、だから、うん、主人公に解決してほしいことを、主人公の弱みとして作れみたいな。だから、
うんうんうん、
一番やってほしいことを取り除いた状態、ちょっと穴が開いてる状態にすると、
うんうん、
自然と主人公はその穴を埋めようと向かっていくみたいな、
うん、
っていうのがその物語、制作論みたいなので、
うん、
結構言われてるけど、それのヒロイン版も同じのだから、それ以外のキャラクターもそういう風に作っていけるよねっていうことが体感できたってことね、
うんうん、それがすごく分かりやすく描いてたから、
うんうんうん、
ああこんなにスマートに綺麗に作れるんだっていうのはちょっと改めて感心した、
うんうんうん、
で、これがまた一つ、この作品のこの作品の面白いこととして、死を軸にしてるんだよね、
うん、
もう死んじゃってるから、
うん、
でそこの死を軸に彼女たちを通していろんな角度で物事を考えている作りになってるんだよね。
ほうほう。
だから、さっきちょっと例にも挙げたんだけど、母親に虐待されてたっていうところ、
うん、
もうちょっとその死にちょっと絡んでたり したり、
うん、
もう雫なんてまさにそうなんだけど、目の前で母親が殺された、恨みを持って犯人に復讐したいっていうところがあったり、
うんうん、
そのいろんな角度で死を描いてるっていう作りが、あ、これちょっと面白いなっていうふうに思ったよね。
うんうん、だから死の向き合い方が人によって違うんだ。
そうそうそう、それがすごく、うん、あ、見てて、あ、なるほどな、こういうふうな作り方もできるんだなっていうのを、うんうん、ちょっと発見になったし、それがなお個性とし、キャラクターの造形にも、うんうん、関わってて、あ、拍手。あ、なるほどな、すごく分かりやすいけど、すごくテンプレ的なことであるかもしれんけど、あ、でもすごくそれが綺麗にまとまってていいなって思った、
うんうん、作りが丁寧なんだ、
うん、ちょっとベタかもしれんけど、うんうん、でもそれをちゃんと描けば別に全然全然、
うんうん、
すごく美しいし、うん、美しいし、多分その美しさが、まあ、評価に値するところなのかなっていうふうに思ったな、
うんうんうん、
でよ、
うん、
そもそもだけど、なんで彼女たちがブルーレイに入ってて死んじまってんのかっていうところの話なんだけど、
あ、なんか理由があるの？
あるよ、それそれはわけもわからんまま、そのブルーレイに閉じ込められるわけないでしょ。
いや現代版あの貞子っていうところのワンアイデアかと思っちゃった。
違う違う、いやでも貞子も理由があってあるわけじゃん。
うん、まあ、うん、そっか。
なんで貞子が怨霊なのかっていうところ、うん、と同じようになんで彼女たちも阻止してなお成仏されてないのかっていうところ、
うんうんうん、
なんだけどそこが話はしませんそこはネタバレしません。それは皆さんおのおのやってみてください。ただこれがね、うん、ギャルゲーと思えないほどもう残虐の物語が待ち受けてます。
いやそうなんだ
むちゃくちゃむごい
へえ。
いやマジでっていう、
うんうんうん、
このねあの一人一人さくらから始まって一人一人7日間過ごして成仏させてていくにあたって一人女の子、うん、さっきちょっと出てきたしずくっていう女の子がその目の前で母親を殺されてるんだよ、
うんうん、
で彼女自身もあのそれで死んじゃってんの、
うんうん、
でその犯人に復讐をしたいっていうのがある、
うんうん、
じゃあそもそもその子のターンが来た時にね、
うん、
その子が1週間過ごすっていうターンが来た時にもうとことん調べるわけよ、
うんうん、
犯人が誰なのかっていうことを調べるの、うんうん、それで分かるよある程度、
うんうん、
そしたらその犯人が何をしてそのなんで高校7人が死んでしまったのかっていうのが分かるよ、
うん、あなんかつながりがあるんだ。
そう彼女たちは一つつながった理由があんねん、
うんうんうん、
それを最後の7人目その怨霊になってる女の子なんだけど怨霊になった女の子なんだけどの時に全て分かります、
うんうんうん、
そして犯人とどうなるかっていうのが分かります、
うんうんうん、
その物語がえぐいぐらい引く
へえ。
なんでそんなことするんでいやギャルゲーあれ何それまでなんかそんなあのむちゃくちゃ可愛い恋愛ものだったものからなってもう到底思えっていうエピソードが待ち受けてます、
うん、
そこはちょっとぜひとも皆さん楽しんでほしいです。
覚悟を決めないといけないねでもそれはね
うん、あの特にタッチがあのグロいとかそういう描写があるっていうわけじゃない、
うんうん、
けど話してる内容はえぐいですっていうこと。
ああなるほどね、
うん、急にあの窓まぎタッチみたいになるとかっていうわけじゃない、あの窓まぎみたいなあのグロさが出てくる描写があったりっていうわけじゃない
なるほどね、
そうそうそう、
うん、
ただいかんせんちょっとストーリーがあまりにもグロすぎるっていう内容ではある、うん、でもそれはちょっとあこのなんかあのコントラスト
うん、
のエグさは確かに面白いなと思った。でそれを踏まえた上で彼女たちは最後どういう結末を迎えるのかっていうのは皆さんで楽しんでほしいです、
うんうん、
どうする、あの言っちゃった方がいい、
どうしよう、どっちでもいい、言いたい感じ、
いやどっちでもいい俺は、カズキだけに言ってもいいし、もう、うん、あのここはあのネタバレとして言うでも全然どっちでもいい、
うん、まあじゃあちょっと後で言おうか、最後に言おうか、あの俺もちょっと今あの話したいことがあってさ、
あ本当、いいよいいよ、
あのだからじゃあいっちゃん最後にネタバレありで話すとして、
うん、
そのギャップを作るっていうのかな、だからギャルゲーでさそういうことって結構あるんかなってちょっと思っちゃって、だから俺がやったギャルゲーが特殊なのかわからん、あの俺が初めてやったギャルゲーは、うん、ダブルキャストなのよ、プレイステーションのそうそう、あのそうでダブルキャスト知らない人にちょっと説明挟んどくと、当時だからプレイステーションで出たまあ、ギャルゲーって言っていいと思うんだけど、フルボイス、フルアニメーションっていう当時にしては珍しい、あの、豪華なゲームだったんだけど、全部セル画で、アニメーションで声もついててっていうので、まあ、あの、いわゆるギャルゲー、あの、今でこそその、そういうゲーム多くなったけど、選択肢が出て進んでって、で、女の子となんか同棲生活が始まってみたいなギャルゲーなのよ。
うん、
なんだけど、あのどんどん進めていくとそのサスペンス要素が強くなってって、でなんかしまいには主人公が殺されたりとかしちゃうのね、うん、展開的に。で俺それが初めてのあのゲームだったからさ、
うん、
でそのダブルキャストも割とその初盤中盤ぐらいまではいわゆるギャルパートっていうかちょっと、うんうん、青春パートみたいな、みんなで一緒に映画撮るぞみたいな感じだったり、うん、ワクワクのドキドキの同棲生活みたいな、うん、なんか、うん、 そういう感じで進んでいくんだけど、
うん、
だんだんなんかちょっと不穏な感じになってきて、
うん、
で、あの選択肢によってはもう大虐殺が起こるみたいな、そういうストーリーなんだけどさ、
うんうん
うん、あのそれって、まあ、俺当時それ衝撃だったってももちろんあるんだけど、
うん、
あのなんだろうな、ストーリーがすごいそれもいいゲームなのね、うん、でもなんでかなって考えた時に、あのその日常パートとサスペンスパートの対比があるから、
うん、
うわーって思うというか、その衝撃なところが心に残って、あの何人生に影響を与えるようなゲームになってるかなって思ってるんだけど、
うん、
そういうことをなんかみんなやりたがるのかなって思ってて、例えばそのジャンル全然違うけどさ、日暮らしとかもそれに似てると思うのよ。日常パートがあって、
まあね、
で日常だとすごく和気あいあいしてて、けどなんか何物語が進んでいくと実はみたいな、
うん、
その人間怖みたいな部分があると思うんだけどさ、
うん、
今回もなんかそういう要素があるのかなっていうのをちょっと感じたかな。つまり、一つ一つの物語としては、なんか笑いありとかさ、ちょっと誇りしたりとかっていうのが前半に置いといて、うん、で、そのギャップで、うわ、怖って感じるような作りになってるのかな。だからみんなそうしたくなるんかなっていうのがちょっと気になったかな。感情のジェットコースターっていうかさ。
まあ多分、やりたいんじゃない？
そうだよね。うん
うん、でもあくまでも手法じゃない、
うんうんうん、
あ、そういう手法をちょっとやりたいなとか、別にそれあのゲームだからとかいうことじゃないと思うけどね、
うんうんうん、
あくまでもそういうこういうコントラストのつけ方をやってみたいっていうだけのような気もするけどね、
うんうんうん、
私特にあのこのゲームに関しては、まあ、ゲームって呼べるんかなっていうところあるんだけど、うん、何かというとほぼ選択肢がないんだよね、言うほど、
うんうんうんうん、
ほぼなんかあの、サウンドノベルに近いのかな言うても、
うん
う
ん
うん、ストーリーを読むゲームに近いかなほぼ、
うんうんうん、
だ言うたら普通にゲームであるき、ゲームっていう風に銘打ってるけど、普通になんか普通に物語を楽しむ、
うんうん、
形だから、それで考えると、あ、まあそういった物語を作るんで、どう面白く物語を作るんであればっていうことを考えた時に、まあそういう風にコントラストつけたら物語として面白いんじゃないかっていうような気もするけどね、
うんうん、そうね、
うん、とはちょっと思ったな、
うんうん、
でそこで、まあ、ゲームとして考えると、まあギャルゲーで、いうのを考えて、そこのミックス塩梅を考えたときに、この現代版サドコみたいになったんじゃないかなっていう気もする。
うん、
もう言っちゃうか。とりあえずすごく短めに、どうなるか、
うん、
クライマックスどうなるか、言いますね、
うんうん。
気になった方はここでストップしてください。
うん、で、本編やってくださいと。
うん、あの、2分ほどスキップしてください。うん、簡潔に、じゃあ言いますね。その2分間の間に。
うん、
まず最初に出てきた女の子の、確か、おじいさんが、科学者で、この世に名を残したいっていう人だったんよ。
うんうん、
ただ、この人が、確か追放されるんよ。追放されて。追放。
うんうん、
それでもなお、もう、実験をしようとするんだよ。
うんうん、
ただ、いかんせん、実験台がないと。いうわけで、
うん、
女の子と、子たちを拉致って、
ほう。
人体実験します。
おうおう。
で、その、怨霊になった女の子のおじいちゃんがその、うん、やべえ、マッドサイエンティストなわけですよ。
うん、
で、その女の子、怨霊になった女の子、ちやこだ。うん、ちやこ。ちやこは、ちょっとある種、あの、特殊能力みたいなのを持ってるんや、
うんうん。
その特殊能力があるがゆえに、あの、このようなことになったんや。6人を飼うみたいなことだったり、
うん、
その、その実験台にされた時に、あの、中途半端に、あの、生き残れるような形になったんよ、
うんうん。
で、それを勘違いしてしもったんよ、そのおじいちゃん。いや、実験成功だみたいに風に、ちょっと間違って、謝ってもったんよ、
うん。
でも、それでもそれが失敗だっていう風に気づいたで、なんだかんだあって、結局彼女も殺してしまうみたいなことになるよ。
ほうほう。
で、そのおじいちゃんを何とかしんとあかんと。
うん、
いうことで、この人を永久追放して、
うん、
こんなマッドサイエンティストがいいんだぞっていう風に名を残そうという風にクライマックスいきます、
うん、
それで一応そいつと捕まえることができて、無事女の子たちも成仏して、主人公たちはいつもの生活にちゃんと戻ることができますっていうような感じです、
うんうん
うん、もうね、こんなね、散々ね、この7人とハッピーライフを過ごした後によ、 その過去どんだけ残虐な目に当てるのかっていうことを考えるとね、もう吐き気がするのなんっていうところで、だしこのおじいちゃんマジでやべえやつだったっていうところの描写がもうあまりにもちょっとグロすぎて、ちょっとねマジで最悪、もうクライマックスはもうしんどかったむちゃくちゃしんどかった。
分からんんだけど、それをさ、今俺それこの場で聞いたらさ、いろいろ唐突すぎて、辛いとかではなく、もうなんかついてけなくなりそうなんだけどそういう感じではないの？そのもうここまで物語を追ってきてるから、もうどんどんのめり込んでって、その設定が来てもそうだったんだみたいな感じにな
るなるなる。
ああ、そうなんだ。
うん。俺、今、だいぶ、はしょっているけど、ちゃんと、この中では、物語、ちゃんと、進行した上で、こういったことを丁寧に描いてるから、だから、丁寧に描く分、気持ち悪くなるの、すごく。
ああ、なるほどね。
うん。この作品が、何がすごかって、すごく、綺麗に、描写してるから、がゆえに、このグロパートも綺麗に丁寧に描くと気持ち悪くなるんだよね。
うんうんうんうん。
っていうところがあるがゆえに、日常パートとこの後半クライマックスのコントラストがすごすぎて、とんでもねえなっていうことになってしまった。といった感じです。はい。ここまでです。戻ってきてください。
はい。
といった感じです。まあ、ちょっとやってみての感想になるんだけど、日常パートがもうとにかく長い、もうむちゃくちゃ長い、もうこれ多分ギャルゲーあるあるなのかな、さ、これがさ、例えばさ、アニメだったりとかさ、ドラマとか映画だったらもう確実に消される部分、もうしょっぴかれる部分、もう起承転結を分かりやすくどんだけジェットコースターに乗せるかっていうところが大事だったりするから、この日常パートはもう一番先に省く場所、それがもうとにかく長いのっていうところがすごく辛かった。
なるほどね。ゲームだとその制限がないからね、特に。
そうそうそう、
うん、
例えばこれがアニメとか漫画でもいいんだけど、だった場合本筋があった上でその概念的なさのあったりするじゃん、おまけ漫画とかでついてきたりするような部分、そのおまけが長いのなんのっていう、っていうこと、ローがちょっと辛かった、俺個人的に、あともう一つあるんだけど、キャラはすごく可愛いのよ、だからキャラクターが可愛いのは見たいんだけど、主人公視点が入ることがすごく邪魔に感じるのよね。
モノローグ的な、
そう、
うんうん、
その子のアプローチでキャッキャッキャッキャ言いたいんだけど、それに対して主人公のリアクションどうするっていうのは入ってしまうとちょっと泣いてまうなっていうところがあるから、あ、俺ギャルゲーはちょっと苦手なんだなっていう。
いや、そうでしょ、そうなるでしょ、ギャルゲー向いてないんじゃないの？
向いてないね。そこがちょっと辛かったな。向いてないね、俺は。
確かにね、独特な、表現方法だよね。まあ、ラノベとかはもしかしたらそれちょっと近いかもしれないけど。
主人公視点がなければ、別にいいの、主人公視点があるがゆえに、なんかね、変にダイブできないんだよね。っていうところがちょっと、わ、しんどいわ、っていう。風になったんだよな俺は、っていうところがあったな、ちょっとギャルゲーをやってみての感想は。まあでも、まあ、ちょっとまとめ的なところになんだけど、ストーリーはやっぱ良かった、し、話の内容もスラスラ入るし、複雑な操作、ゲームとしてね、操作は別にないから、すごく初心者に優しいゲームだなっていう。あ、確かに、進める人たちがなんで進めるのかっていうのもすごく分かった、初心者、入門編みたいなのがあるんだとしたら、あ、これはすごくいい作品だなっていうのは思った。私、あ、ギャルゲーってこんな感じなんやなっていうのがすごく分かった。と同時に、あ、俺は多分苦手な部類だなっていうのも分かった。それは勉強になったかな。
まあ、どれくらいその主人公に共感できるかっていうのもあるからね。
まあね。
全然、その自分と主人公のノリが違うタイプだったら、もう、突っ込みながらやるしかないよね。そっちかい、みたいな。
だそれもあるからさ、今、うん、ちょっと頑張って取り組んでいるあのマブラブっていうのがあるんです。マブラブオルタネイティブっていうのがあって、うん、それがいかんせんすごく傑作だっていうふうに言われてんだけど、もう日常パートが長すぎて長すぎてさ日常パートも長すぎるし、あの主人公目線も入ってるし、もう俺にとってちょっと軽く苦痛なのよね、うん、でも傑作って呼ばれてるから、ちょっとちゃんと手つけないとあかんなと思うし、多分すごく面白いって言うから、多分今後ピカピカ FM で取り上げると思うから、一応手はつけてるけど、いかんせんスローペースになってまいかんせんちょっと日常パートが長すぎるんだよね、まあ、今もそうだけど、うん、これ進んでる話っていう、うん、なんか心配になってくるぐらい日常パートが長いのだけはちょっとどうにかしてほしいなっていうふうに思ってます、うん、まあ、すごくいい経験になりました私って感じで、皆さんももし気になった方いらっしゃればぜひともプレイしてみてください。どうですか、和樹的には興味持ってた？
そうねえ、まあどうだろう、その7人 その最後のネタバレが知っちゃったからっていうのはあるけど、7人のそれぞれが、どういう、人生だったかっていうかさ、
うんうんうん、
あと、どういうその悩みを抱えてて、それをどう解決していくかっていうところは、ちょっと気になったかな。
うん、そうね。そこもね、うん、ちゃんとそれぞれ、ちゃんとね、ストーリーがあるのよ。
うん。
私、その7日間でどうするか、っていうのが、ちゃんとしっかりしてるっていうのがあるんだよね。
うんうんうん、うん。
だからそこはね、うん、確かにそこは、確かにプレイしてみて、ちゃんと知ってもらいたいっていう部分はあるかな。
まあ、あと俺は別にその日常パートも分かんない、そのものすごい長かったら苦痛に感じるかもしれないけど、
うん、
まあそれはそれで、なんだろう、そういうパートとして楽しめる気もするから、
うん
うん、まあそれはそれでっていう感じかな。特に7人 いるとさ、うん、性格もそれぞれ違うんでしょ、
うん、
キャラの、
うん、
でそうなると会話 のやり取りだったりとかが違うだろうから、うん、キャラクターによってね、
うん、
だからそういうその会話の変化を楽しんだりとかっていうのが、うん、日常パートの楽しみ方っていうか魅力だと思うから、
うん、
そういうところでストーリー先気になるみたいなところはちょっと多くかもしれないけど、
うん、
あこの子はこういうふうに考えるんだなとかっていうのが俺割と嫌いじゃないのよ、そう考えながら、うん、プレイするのが、
うん、
だからそういうのもちょっと気になったかな、うん。
最後に一つだけ、
うん、
さ、もうこれギャルゲーっていう文化だから多分そういうもんなんでしょうけど、要は一人一人と恋愛するのよね、ちゃんと
まあそうなるでしょう、うん、
なんでっていうついこの間まであの子とキスしたやろなんで次の子ともまたキスできんねんって、うん、主人公周一どういうことっていうお前どういうこと、
うん、
誰かに一途とかそういうことちゃうのっていう、まあでもそれがギャルゲーなんだろうなっていう、
それに突っ込み始めると多分ギャルゲー向いてないんで
そうそうまあそれがギャルゲーっていう文化でしょうから、まあまあまあと思ったけどなんで何お前一回リセットボタン押したんかって思った、うん、まあその辺もね含めてね、知らない人はちょっとそれをちょっとね衝撃食らってほしいよ
なるほどね
といった感じで本日のトークテーマ、セブンデイズあなたと過ごす7日間終わりにしたいなと思います。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば、ツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、次回はポンポコチャンネルを取り上げたいと思います。こちら YouTuber で活動されている方々です。
うん、
そしてこのポンポコチャンネルで今年終わりになります、
うん、年内ピカピカ FM 最後の放送を予定しています 。
はい、まあ、ちょっとねポンポコチャンネルね面白そうな感じだったんで、ちょっと取り上げて喋っていい、年末も変わらず特にいつもと変わりなく喋っていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで本日の放送は以上となります。ありがとうございました。バイバイ、
またねー。